お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録4章3節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録4章の学びをしていますが、4章の3節。その方は壁玉や赤目の羽のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。ここに描かれているのはさまざまな宝石の美しい色彩で、私たちの注目は御座に座っておられる方に促されます。この方は父なる神様ではあられますが、私たちはこの御座が三位一体の神様の御座であることを理解しなければなりません。三位一体の三つの威嚇は次のように区別して書かれています。まずはじめは、聖霊なる神様は二節と五節に、そして父なる神様はこの三節に、そして御子なる神様は五章の五節に書かれています。私たちの目の前におられるのは、御座についておられる三位一体のお方です。ヨハネは御座の上に人物の姿を見分けることはできませんでした。ただそこにある宝石の輝きと明るさを見ただけです。その方は壁玉のように見えと書かれています。壁玉は大祭司の胸当てにつけられている石でした。出エジプト記28章の20節にはこのように書かれています。第4列は緑柱石、島メノウ、壁玉、これらを金の枠にはめ込まなければならない。また壁玉は新しいエルサレムの第一の土台石であり、新しいエルサレムの城壁にも最初に見られるものでした。黙示録21章の18節から19節にはこのように書かれています。その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉。壁玉とは紫色が優勢で、いろいろな色の混じった石でした。一部の人たちは壁玉をダイヤモンドと同一視します。この石はイスラエルの大祭司の胸当てにつけられており、ヤコブが私の右手の子と呼んだ小さなベニヤミンを代表しています。キリストは昇天して父なる神様の右手につかれたので、おそらくこれはキリストのことを語っているのだと思います。また赤目の羽は新しいエルサレムの第六の土台石です。黙示録21章の20節にはこのように書かれています。第五は赤島目の羽、第六は赤目の羽、第七は気管卵石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫髄章であった。古代ローマの博物学者プリニウスは、赤目の英語名はサーディンストーンはサルデスで発見されたので、名前はそれに由来していると言っています。この石の色は燃えるような赤です。赤目の羽は大祭司の胸当ての最初の石であり、ヤコブの長男であるルベン族を代表しています。そしてキリストは神様の御子であり、 死から最初によみがえったお方です。またここには虹があったと書かれていますが、虹はギリシャ語のイリスという言葉で、同時に五光または太陽、月の傘を意味することもあります。虹は普通は複数の色ですが、黙示録四章三節では緑玉の色、つまり緑色です。エゼキエル書一章の28節にはこのように書かれています。その方の周りにある輝きの様は、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。大洪水の裁きの後、神様の契約を思い起こさせる者として虹が現れました。その契約は、二度とこの地を洪水で滅ぼされることはないという契約でした。創世記9章の13節から15節にはこのように書かれています。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間、およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。大患難時代の裁きの前に、洪水が裁きとして使われることはないということを思い出させるものとして、ここに虹が現れています。黙示録四章の四節。また、御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て、金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。この長老たちは誰であるかについては、多くの憶測がなされてきました。ギリシャ語の長老という言葉は、プレスブテロスという言葉です。長老たちは代表者でした。私たちはイスラエルに長老たちがいたこと、そして初期の教会では、教会を治め、全体の教会を代表するために長老たちが任命されたことを知っています。ヨハネの時代の人々は、彼らの役割をはっきりと理解していました。これら24人の長老たちは、ペンテコステの日から敬虚までの全体の教会のために建てられています。だからこそ私は、無条件で断言的に天国には教会があるということができるのですとマギー博士は述べています。またここには白い衣とありますが、これはキリストの義です。第二コリント人への手紙5章の21節にはこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。また金の冠は、教会がキリストと共に治めるようになることを示しています。第一コリント人への手紙6章の3節にはこのように書かれています。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それなら、この世のことは言うまでもないではありませんか。冠はまた報酬として与えられるものです。私たちに与えられる報酬については、次のような聖書の箇所に書かれています。第二テモテ四章の八節。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。ヤコブ一章の十二節。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。そして第一ペテロ五章の四節。そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。黙示録四章に戻りますが、五節。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。 神の七つの御霊である。この箇所の時制は現在時制です。起こったではなく起こるでなければなりません。その場所でその時にこれらのことが起こるのです。アメリカの中西部では稲妻と雷鳴はいつでも嵐の前にやってきます。そして一般的に稲妻と雷鳴は嵐の激しさを示しています。ここでも意味は裁きが来ようとしているということだと思います。また声はこれが偶然の裁きではなく御座についておられる方によってこの裁きが指図されていることを示しています。そして七つの神の御霊は明らかに聖霊を指しています。黙示録四章の六節。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。ここには御座の前は水晶に似たガラスの海のようであったとありますが、これはそこがそのように見えたと言っているのであって、この海がガラスでできていると言っているのではありません。この海は神様の御座の前にあり、強調点は憐れみにではなく裁きの方にあることを示しています。この海は神様の神聖さと義とを表しています。神様の清さと私たちの清さの大切さについては次のように書かれています。マタイ五章の八節。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。ヘブル十二章の十四節。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そして第一テサロニケ三章の十三節。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。この穏やかな海はまた教会がたどり着いた休息の場所を表します。もはや教会は人生の嵐の被害者ではありません。もはやその時に教会は翻弄する波の上にはいないのです。またここには四つの生き物と書かれていますが、生き物という言葉はゾアというギリシャ語で、英語の動物園ズーという言葉がそこから派生しました。この言葉は私たちが考えるような野生動物を意味するのではありません。十三章に行きますと、そこには野生の動物が書かれていますが、それは違う言葉であり違う種類の獣です。ここでは単に生き物のことです。つまり強調点は獣的であることにあるのではなく、生き生きとしていること、つまりこの生き物が生きているという事実の方に置かれています。またここには前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいたと書かれています。これはこの生き物たちに油断がないこと、すべてのものをはっきりと意識していることを語っています。彼らはエゼキエル書一章の五節から十節のケルビムと、イザヤ書六章の二節から三節のセラフィムの両方に似ています。エゼキエル書一章の五節から十節にはこのように書かれています。その中に何か四つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの四つの顔を持ち、四つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた青銅のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその四つのものの顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに重なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおのの正面に向かってまっすぐ進んだ。彼らの顔形は人間の顔であり、四つとも右側に獅子の顔があり、四つとも 左側に牛の顔があり、四つとも後ろにワシの顔があった。そしてイザヤ書六章の二節から三節。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ六つの翼があり、おのおのその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満つ。黙示録四章に戻りますが、七節。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はこの生き物一つ一つを、それぞれが一つの福音書を表していると解釈する人たちに同意します。そのような適用は多くの疑問を投げかけられてはいますが、私は正確だと信じています。第一の生き物は獅子のようであり、と書かれていますが、最初の福音書は主イエスを王なる方として表しています。主は王としてお生まれになり、王として生きられ、王として死なれ、王としてよみがえられ、そして王としてもう一度戻ってこられます。マタイの福音書の中で主が行われることは、すべて王なる方として行っておられます。神様はユダ部族は獅子のようで王なる方、支配者であられる方はその部族から出る、そして王の尺は白が来られるまでユダから離れることはないと言われています。創世記49章の9節から10節にはこのように書かれています。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり、身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。そして黙示録五章の五節。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて、七つの封印を解くことができます。またここには、第二の生き物は牡牛のようでありと書かれていますが、これは重荷を負う獣、家畜となったしもべの動物です。マルコの福音書では、キリストはしもべである方として表されています。ですからこの福音書の中には、王としてのキリストの系図はありません。マルコの福音書はしもべである方としてのキリストを表しています。第三の生き物は人間のような顔を持ちと書かれています。第三の福音書であるルカの福音書は主イエスを人の子である方として表します。そこでは主の人間性が強調されています。またここには第四の生き物は空飛ぶワシのようであったと書かれていますが、このワシはヨハネの福音書の中に見られるようにキリストの神性を伝えています。スイスのプロテスタント神学者フレデリック・ルイス・ゴデットによって提案されているように、これらの生き物はまた動物の世界も代表しています。獅子は野生の動物を、お牛は家畜を、ワシは鳥を表し、そして人間はすべての被造物の頭です。しかしここで魚には言及してはいないことに注目してください。新しい天と新しい地にはもはや海はありません。海がないのなら魚はいらないというわけです。そこには爬虫類もいません。蛇は始まりの時に罪を持ち込むためにエデンの園にいましたが、新しい天地にはいないのです。黙示録四章の八節。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、 万軍の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。六つの翼は、イザヤ書六章二節のセラフィムに相当します。そこにはこのように書かれています。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ六つの翼があり、おのおのその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり。またこの説は過去形ではなく現在進行形で語られるべきです。なぜならここには実際のアクションがあり、今このことが起こっているからです。彼らが繰り返し言っていることは、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主という言葉です。イザヤ書6章の3節のセラフィムと同じことを繰り返しています。イザヤ書6章の3節にはこのように書かれています。互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。また、昔いまし、今いまし、後に来られる方とは、キリストを指しています。主はこの書の一番初めで、ご自分をただそのように紹介されています。黙示録1章の8節。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万軍の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。黙示録4章に戻りますが、9節から11節。またこれらの生き物が永遠に生きておられる。御座についている方に栄光、誉れ、感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。これは私たちが天国で見る最初の偉大な礼拝の場面です。捧げるときという言葉は、捧げるときはいつでもと訳すべきです。なぜならこの礼拝はずっと続いているということを示しているからです。言い換えれば、賛美と崇拝は天国にいる神様の被造物たちが永遠に行う活動であるということです。被造物は創造主を三位一体の神様として礼拝します。ここに聖なる、聖なる、聖なると書かれている通りです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の御座、そして24人の長老たちというテーマで、黙示録4章3節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。